ペテロ第一3の8から12。最後に言う、あなた方は皆心を一つにし、同情し合い、兄弟愛を持ち、憐れみ深くあり、謙虚でありなさい。悪をもって悪に報いず、悪行をもって悪行に報いず、かえって祝福をもって報いなさい。あなた方が召されたのは、祝福を受け継ぐためなのである。命を愛し、幸いな日々を過ごそうと願う人は、舌を制して悪を言わず、唇を閉じて偽りを語らず、悪を避けて善を行い、平和を求めてこれを終え、主の目は義人たちに注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾く。しかし主の御顔は悪を行う者に対して向かう。今日の箇所は2章13節から始まっています人間関係に関する教えの最後の部分になります。そこでペテロの手紙で人間関係がどのように教えられているか、この機会におさらいしておきたいと思います。ペテロの第一の手紙、これはイエス・キリストを信じる信仰に反対するそういう人たちに取り囲まれ苦しめられていたクリスチャンに宛てて書かれたものです。クリスチャンは自分の信じていることを人々に対して言葉で説明する責任があります。それと同時に態度、行い、あるいは生活でその信仰を表すその必要もあるのです。私たちの言葉にもし行いが伴わなかったら、言葉に説得力をがなくなってしまうからですね。例えばですが、自分が言ったことに責任を持たないで約束を守ろうとしない人がいたとします。そういう人は、神は真実です、信仰は素晴らしいです、そういくら言ったとしても、それを聞いた人は本当にそうだとは思えないでしょうね。聖書で使われている信仰という言葉ですが、これには真実という意味があります。真実という言葉と同じ言葉が使われているわけです。ですから信仰とは、神様のご真実に人間の精一杯の真実をもってお答えすることだと定義することができます。信仰者にとって、神様に対しても人に対しても誠実であるということは、もう当たり前のこと、また基本的なことなんです。いつも不平不満ばかりの人がいたとします。その人が、絶えず祈りましょう、いつも喜んでいましょう、すべてのことを感謝しましょう、もしそう言ったとしても、なるほどそれはいいことだけど、そんなことを実際にできはしないでしょう、そう言われてしまうかもしれません。聖書に神の教えを飾るという言葉があります。これはクリスチャンが神様の教えに喜んで従う、それに生きる、その時に神様の教えはもともと素晴らしいものですが、その素晴らしさが多くの人々に一層明らかになる、そういう意味です。神様はご自分の教えを聖書の中にはっきり示しておられます。でもそれを誰の目にも分かるようにする、そのことのために、神様を信じる者、クリスチャンの行いを用いてくださるのです。ペテロはこの手紙でかなりのスペースを割いて人間関係のことを書きました。それはクリスチャンが人間関係においても、この神様の教えを飾るものになるためです。人々が人間関係を大切にする場合、相手のためよりも自分の利益のためを先に考えるということが多いようですね。でもクリスチャンは違います。正しい人間関係を持つことによって、この神様の恵みを証ししようとするのです。この手紙には4つの人間関係が記されています。第1は2章13節から17節です。で、ここには自由人、市民としてのクリスチャンと政治行政の権威を持つ人々との関係が書かれていますね。第2は2章の17節から29節のところです。ここは奴隷、 あるいは召使いとしてのクリスチャンとその主人との関係が教えられています。第3は3章の1節から7節にあります夫と妻との関係。第4が今日読みました箇所3章の8節から12節です。信仰者の間の人間関係とそれが広がっていく一般の人間関係について教えられています。そして皆さん、これらの箇所のどれもが神様の召しに基づいて教えられているのです。で、日本語の召すという言葉なんですが、これは尊敬語として実に様々な使い方をします。例えば何を召し上がりますかといった場合は何を食べますかという意味です。どれをお召しになりますかという場合はどの着物を着ますかということになるわけです。意味が違いますでしょ。それからお年を召すという時にも召すという言葉が使われる。それから風邪をひくとことですね、これも丁寧な綺麗な言葉でお風邪を召すとも言います。何かを受け取る動作を表す、その丁寧な言い方が召すということです。これは一般に使われます。でも召すというこの言葉のもともとの意味は権威あるものが何らかの使命を授けるために誰かを呼び出すこと、まあちょっと辞書的な定義になりましたが、そういう意味です。国会や裁判所に人を呼び出し、そこで意見を述べさせたり証言させたりすること、これを召喚すると、そういうふうに日本語で言います。で、この召喚の召という字は召すという字なんですね。聖書では神様が人をご自分のもとに呼び寄せ、使命を与える、そのことを意味しています。パウロは自分のことを召されてキリストイエスの使徒となったと言っていますけれども、神のしもべたちは皆神に召されその務めを与えられました。それは使徒たち預言者たちに限りません。すべてのクリスチャンは実は召されていて神様からの使命を与えられているんです。救われたということは召されたということなんです。救われた人はすべて召されています。救い、これは罪と滅びから引き上げられることを意味しますが、召しというのは罪と滅びから引き上げられて今度は義と光へと進んでいくこと、高められていくことを意味するのです。神様の救いは何々から救われるということだけで終わらないんです。何々への救いなんです。ですからクリスチャンが政治行政の権威に対してどういう態度を取らなければいけないかということは、その前にありましたペテロ第一2章9節のその神様の召しに基づいています。ペテロ第一2の9で、しかしあなた方は選ばれた種族、祭司の国、聖なる国民、神につける民である、それによって暗闇から驚くべき御光に招き入れてくださった方の御業をあなた方が語り伝えるためである。救われて神の民とされたクリスチャンは単にその国の市民、その町の住民として責任を果たせばいいというだけでなく、神の民として与えられたその使命を果たしていかなければならないのです。暗闇から光へと救われたクリスチャンは自分がその光を楽しむだけで終わらずに、自分の身に起こった神様の救いを人々に伝え、闇の中にある人々に光を届ける、そういう使命をいただいて召されているんです。クリスチャンにとって神の国が本国です。でも地上に住む間はそこは神の召しに応える場所です。私たちの使命を果たすところなんです。しもべたちへの教えについても、あなた方は実にそうするようにと召されたのである、キリストもあなた方のために苦しみを受け御足の跡を踏み従うようにと模範を残されたのである、2章の21節ですね。 この神様の召しに基づいているわけです。すべてのクリスチャンはキリストの模範に従うようにと召されています。妻と夫の関係についても同じです。3章の7節に命の恵みをともどもに受け継ぐという言葉がありますように、その神様の召し、命の恵みを受け継ぐという召しに基づいてこの関係が語られているわけです。命の恵みという言葉は子孫の繁栄のことだけではありません。霊的な命のことも意味しています。クリスチャンはキリストの復活のこの命によって生かされていく、それによって生きていくという召しを与えられています。聖書はこの神の召しをとても大切なものとして教えています。信仰生活、教会生活と呼ばれるものはこの神様の召しに応えていく生活だと言ってよいと思います。クリスチャンにとって毎週の礼拝はこの神様の召しをもう一度確認してそれに応える時なんです。特別な使命を与えられた人々をその使命を果たす時に派遣式というものをして送り出す、そういうことがありますね。例えば消防士の派遣式ですとか、それから災害にあった時にその救援隊の派遣式。実はこの礼拝はクリスチャンがこれから1週間の生活、世に出てする生活のための派遣式なのです。ここで神様の使命をいただいて私たちは派遣されるんです。世に神様の愛を知らせ光を届けるという使命のための派遣式です。毎週の礼拝が神様の召しを知る、それに応えて1週間を歩み出す、そういう時でありたいと思います。さて今日の箇所ですが、今日の箇所の最初に最後に言うという言葉が出てまいりました。ところがどうでしょう、最後に言うと言いながらペテロはこの手紙をまだ同じ分量だけ書き続けるのです。終わらないのに最後なんです。どういうことだろうかと皆さん不思議に思ったかもしれません。でこの最後というのは先ほど言いました人間関係の教えの最後の部分だと考えてよいと思います。そうするとまあ、ついつまが合いますね。今日の箇所はペテロの第一の手紙の人間関係についての教えの締めくくりの部分なのです。3章8節に信仰の仲間たちの間の人間関係が教えられています。最後に言う、あなた方は皆心を一つにし同情し合い兄弟愛を持ち哀れみ深くあり謙虚でありなさい。信仰者の人間関係が真実にキリストにあってのものであるなら、またそれぞれが聖霊に導かれた歩んでいれば、このクリスチャン同士の人間関係はそんなに難しいものではありません。家族が互いにいたわり合うように信仰の家族の間でも同じように思いやりいたわり合うことができるからです。けれども人間関係が教会から出て世の中に広がっていくときに、いつでもそこにいい人間関係、良好な人間関係があるとは限りません。クリスチャンにあまりいい思いを持たない人がいるかもしれませんし、悪い言葉で罵られることがあるかもしれません。そんな時もクリスチャンは人に祝福を分け与えます。3章9節、悪をもって悪に報いず、悪行をもって悪行に報いず、かえって祝福をもって報いなさい。あなた方が召されたのは祝福を受け継ぐためなので、ここでも神様の召しに基づいて人間関係が語られています。これは悪いことをされても我慢し侮辱されても忍耐していればそれでいいということではありません。これはもっと積極的に愛によって悪に勝つということです。呪いを祝福に変えていくということです。これは力強く積極的な生き方です。生まれつきの私たちはひどい目にあったら仕返ししてやりたいと思います。悪口を言われたら言い返したくなるのです。これが生まれつきの罪ある性質です。 悪に悪を持って返す。でもそのことをしていますと、今度は自分も悪に落ち込んでしまうのです。ですから神様を信じる者は自分の悪にも他の人の罪にも打ち勝つ必要があります。そしてその力をすでに与えられているのです。人間を超えた力で悪に対して悪をもって報いず、祝福をもって報いることができる、この恵みを私たちはイエス・キリストから与えられています。それは人々に神様の祝福を分け与え、自らも祝福を受け継ぐようにというこの神様の召しを受けているからです。アブラハムは、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう、あなたは祝福のもといとなるであろう、この言葉を与えられて、自分の故郷から約束の地へと召されてまいりました。祝福のもといとなる、英語では祝福になる、祝福そのものになるということが書かれていますが、それがアブラハムの使命でした。クリスチャンにとってアブラハムは信仰の父です。クリスチャンもまた神の祝福を人々と分かち合うようにと召されているのです。旧約の聖徒たちも新約のクリスチャンたちも、悪をもって悪を報いず、悪行をもって悪行に報いず、かえって祝福をもって報いる、この恵みの中に生きてまいりました。アブラハムは、甥のロトがアブラハムから離れていく時も、彼にとって良いと思える土地を先に選ばせていますね。アブラハムの子イサクは、約束の地で先住民と争うことなく、自分たちが掘った井戸を譲り渡しています。ダビデはサウルからしつこく追い回されましたが、自分からサウルに危害を加えることはありませんでした。悪をもって悪に報いず、悪行をもって悪行に報いず、かえって祝福をもって報える。でもこのことを完全になさったのはイエス・キリストです。聖書では十字架は呪いの木と呼ばれています。十字架にかけられたイエス様は、ありとあらゆる侮辱を受け、呪われたものとなられました。けれども、十字架の上からイエス様が語られたあの七つのお言葉は、どれも人々に祝福を分け与えるものでした。イエス様は、悪をもって悪に報いず、かえって祝福を与えることによって、ご自分がかかられた呪いの木を祝福の木に変えてしまわれたのです。クリスチャンはこのキリストに習うように召されています。キリストに習うとは、苦しみを耐えるということだけではありません。その中で他の人々に祝福を分け与えるということです。ステパノをはじめとして殉教者たちは皆キリストに習って、この罪を彼らに負わせないでください、自らを殺そうとしている人々のためにそう祈りました。キリストの足跡に従い通して人々に祝福を分け与えた人たちは、もちろん天で大きな祝福に預かっているのです。神様は私たち一人一人をこの祝福へと召してくださっています。この祝福は天で受け継ぐだけではありません。地上でもその実りを見ることができます。私は多くの教会で祖父母と両親、子供のその三世代が並んで礼拝を捧げる姿を見てまいりました。信仰が親から子へ、子から孫へと引き継がれていく、これは素晴らしい祝福の実の一つだと思います。あなた方が召されたのは祝福を受け継ぐためなのである。どんな人間関係の中にもこの言葉を覚えて歩みましょう。そうするならば、その人間関係は祝福に満ちたものへと変えられていきます。お祈りを捧げます。父なる神様、あなたが私たちを祝福へと召していてくださることを感謝いたします。あなたの召しに応えることによって、その祝福の中に生きることができるよう導き助けてください。 主イエスのお名前で祈ります。アメン。